ヤッピーアマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
今日はゲストが2人来てます。
ロッピー部長柏木です。
アニオイハワセです。
どうもお疲れ様です。
どうもありがとうございます。
青春アルデヒドのエピソードいくつになるんでしたっけ？それのほぼ同じタイミングで収録してる。
948 8
か、うん、8かな。
わ、よく覚えてるね。すごいね。
いや、まあ、もうすぐ950なんです
よ。
今月末が949だから、949が最終回で、950回は新番組なんですけど、多分ね。
その2個前までは撮ったから、みたいな。たまたま覚えてる回。
はいはい。あ、よかったよかった。というわけで、そのエピソードの同じ日に撮ってるやつですよっていうのを一応ね、お伝えしておきます。
ああ、なるほど。
リンクするんで、クロスオーバー。
そうそうそう。
フーチャンプルみたいなこと言ってなかった？
言いましたよ。なんかおかしいですか？
いやいや。
ヤッピーも言えよって話。最近ゴルゴ読んだら、はい、ヤッピーはその南アフリカで使われる日本人の別称だってこと書いてあって。
そうだったんだ。
ああ。
そう。だから、鮫島さんヤッピーって、日本人を別称してる
わけ。別称していたんだ。
まあけど、アメリカで誰でも、小銭で誰でも乗せる黄色いタクシーのことをイエローキャブって言うから、日本の女はイエローキャブって呼ばれてるのに、日本人は喜んでおっぱい大きい女の事務所その名前使うわけじゃないですか。
はい。あれは、皮肉でしたよね。
すごいですけどね。
すごい皮肉だなと思った、あれ。
まあ、センスがいいというか。
まあまあ、そうです
ね。ひねりは聞いてるけど、ひどいこと言うなと思う。
ひどいこと言ってると思った、当時。
まあ、鮫島さんはこのヤッピーどもっていうのを毎回言ってるわけです
よ。そうですね。
なるほどね。
やっぱり。なんかけど、その、ジャンボって言葉が、
アフリカの。
アフリカとかで、なんかその、挨拶みたいなジャンボって、ブラジルかなんか言うんやけど、最初に来たアフリカ像の名前がジャンボやって、だから、それで日本では、なんか大きいもののことをジャンボって言うようになったのは、象のせいや、みたいなんで。
あ、そうなんや。
そうそうそう。向こうでは全然大きいって意味はないみたいな。
ああ、なんやっけ、スワヒリ語？
スワヒリ語なんか知らんけど。
じゃあジャンボ尾崎は、スワヒル語ってこと？
こんにちは、
こんにちは、尾崎。こんにちは、尾崎。かわいい。こんにちは、尾崎。
ジャンボマジンガーも、こんにちは。
こんにちは、マジンガー。
だからそういう、で、なんかその時代は、なんかあとブラジル移民とか受け入れた時代に、なんかやたら流行った、なんかブラジル語流行る時期があるんですよね、ジャンボ以外に。なんかサンバとか、
はいはいはい、
でサンバ巻きって言って東北であるんやけど、ただの筋子の巻き寿司のことやけどサンバ巻きって言うみたいな。
なんでだろう。
その時代のおしゃれ語、だからラジオ焼きとか、でもうちょっと前で言うと民芸って言葉とかがそれで、だから現代で言うと僕らが使うスマート飯とか、
はいはい、
あと生サーモンとか生チョコとか、この間見たら生カステラとか言うけど、何が生やねんみたいな。
ね、
っていうので、単なる流行り言葉じゃない
ですか。そっかそっか。
マツケンサンバがサンバじゃないみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからヤッピーももっともうね、元の意味駆逐するぐらいに。
ヤッピーはさ、でもそもそもはジャンケンマシーンの。
ヤッピーや。
そう、ヤッピーだからね、一応、ゲーム。
じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、負けーのね。
そうそうそう。で、勝ったらヤッピーで。チャリンチャリンってメダルが決まってるあれだからね、一応ね。
何がおもろいにあんなもん。
ね
え。夢中やったわ。
夢中やった。そうなんだ。
何がおもろいね、マジで。
多分、まあ、ルーレット回り出すともっと面白いからね、あれ。
確かに。
あれ単に、その、ね、ボタンを押した時の、ね、ランダムで決まるわけじゃないですか。でも、そこにこう、なんか、あんな、簡単な液晶の、あの演出があるだけで人が喜んじゃうっていう。
そうそうそう。
まあなんか、パチスローとかと、にちょっと近い感じ。まあ
結局、虫が光ってるところに走っていくだけなことと似たよう
なことなんですよ。
音が出て光ってたらね。
人は喜ぶ。
喜ぶから。
そう。私ね、昔、パチンコとパチスロー作ってたんですけど。
ああ、そっか。
そう。特にね、パチンコとかね、何入賞のとこ入ると、もう、そのコマンドが入っちゃうわけですよ。だから、なんかここでこう、激圧の横が来たとか、なんかこの横が来たら何パーセントとか言うけど、もう決まってますからって
話。内部的には。
内部的にはね。
運命論者。
いや、もう運命論者とかじゃないですよ。チェッカーに入って、もうそのコマンドがもう、 はい、結果は出てる。最後まで決まるんですよ。はいはいはい。そんな中で、こう、分岐がないので。
まあまあまあ。
結論ありきで演出してるってこと？
そう。
まあでも大事なのは演出だってことですね。
演出だから、結果じゃないっていう。そう、だから、チェック入って、そっからのこの、バリエーションみたいなのを、5000ぐらい出すんですよ。
ああ、はい。
ほう。
そう。
え、5000って5000種類？
パターン。5000
種類ぐらい。
ああ。いろんなの組み合わせで。
組み合わせで。
なるほど、なるほど。
けど結果は最初から決まってる。
決まってんの。
なんかね。
そんなこと言うなよ。
なんでみんな知ってることだよ。
みんな思ったかなと思って。
くら寿司行ったことあります？
ああ、はいはいはい。
ビッグラポンであるじゃないですか。
うん、うん、
お皿を、ね、5皿ごとに、うん、1回回って当たったらなんかもらえるやつ、うん。だいたい7回回したら1個もらえるんですけど。うん、で、
7回回さんの1個もらえるん
そうけど最近確定のやつがあったりするね。あと倍率上がるやつもあったりするんだけど、基本的には7回35皿に1回やなって思ったんやけど、うん、
はいはい、
で、あれの演出が出るのまさに、
うん、その出る出る出る、
金魚すくいで金魚すくえたと思ったら網が破れるとか、
あの、
射的で取れたと思ったらなんか悪いそうなやつが邪魔して弾かれるとかないけど、かけっこのやつがあって、
うん、
悪そうなやつと主人公の侍みたいなのが走るんですよ、
うん、
で真ん中ぐらいで、うん、あの悪そうなやつがちょっとリードしてんやけど、
うん、
そこでそいつがうおーってなって、うん、頑張って走って負けるんですけど、
うんうん、
何もズルしてないんですよただ悪そうなやつが走ってより頑張って走って負けるんですよそれをすごいなんか悪いことが起きたみたいな感じ出してくる
んなんでだよちょっと見た目が悪いだけで
だけで
頑張って走ってる
ただの努力屋さんやんでと思って、意味分かれへんねんけどこれと思って
超フェアなのにね
そうお前の努力しかもそのメインの主人公のサムレキはちょっと余裕持って走るやつなんかふんふんみたいな、うん、でそれを相手がより頑張ってんのに負けてなんなみたいな
本当だ
努力してほしい、
それはダメです演出ミスですよそれ、
ね、
完全な演出ミスもっと世に広めたい。くら寿司。あいつ、
演出。
見た目がいいやつ、そうやからっていいことしてるわけじゃないぞって。
あ、なるほど。
ほんとそうだよな。見た目がいいやつほど怪しかったりするんだよね。
う
ん、
ねえ、ほんとそう。ほんとそう、う
んまああの。そういう、なんか、結果が決まってる演出っていうのは、
うん、
その、間に入る、その、煽りっていうのを、どんぐらい、こう、効果的に入れるかみたいな。
はい、はい。
そういうのが重要で、うん、その、先バレしちゃダメなんですよ。あ、もうこれ来たら、この先もう見なくていいやとかになっちゃうと、ちゃんと真面目に打ってくれないんでパチンコの話ですけど、
うんうんうん、
あくまでその決まったコマンドの中で動くけどもその間のやつはこう、当たりか外れかは分からないようにしなきゃいけない、
うん
うん、
いやその中でそ
う煽らなきゃいけないわけですね、
負けてるやつが相手が頑張ったからただ負けるっていう演出、うん、演出を呼ぶんだろうかっていう気すらあんな大手企業が
そうだからそれもなんか悪いやつがなんか先々になんか悪い仕掛けをしてとかねそういったものが入ってれば成立してたんじゃないかなと思うんですけどね
あれくら寿司とかのびっくりドンキーなんかにも思うんですけど、
うん、
めちゃくちゃな金が動いてる大企業じゃないですか、
うん、
でくら寿司のビッグラポンってヒロアカとかやるしチーカーとかやるしもう瞬殺でなくなったりするぐらいに大人気コンテンツなんですよねビッグラポンで、
うんうん
やのになんであんなにアニメのこと1ミリも興味ないみたいなアニメを未だに使ってあれもそんなパターンいらんから、
うん、
それこそさ例えばトリガーとか、
はい、
なんかスタジオ4とか、
ええ、
ジブリとは言わんけど、
ええ、
なんかあるじゃないですかいっぱい、
ね、
そういうとこに頼んだらよくないって思うんですけど どうですか
どうだろう可愛げがないって何ですか
ほう
素朴な味みたいなのありますから
あ
そうああ前より良くなったねみたいな
ビスケットのシンプルなやつみたいなミレービスケットみたいな
上手あんようが上手みたいなこう応援したい感じっていうのはあるわけですよそこにこうじゃあお金に物言わせてトリガーだジブリだって言っちゃうとそれはちょっとい
やそれは分かりますよ、うん、それ100の力でいくのは良くないよ、
うん
なんかほんまに綺麗なアニメーション流されても困るけど、
うん、
もうちょっとないって
もうちょ
っと
間、はいはいはい、
もうちょっとよくできるよね
ポップテピピック作ってるとこみたいなぐらいの感じで、
はいはいはい、
もうちょっと俺らが見ても楽しめるぐらいのアニメないって
そこら辺はその徐々にやっていくとお客さん的にはブッチョさんも喜ぶじゃないですかその
まあまあまあまあ
次はもっとなんかクオリティ上がるのかななんて そこは努力としては必要かなと思いますけど、いきなり 100% はやっぱりちょっと良くないな。
いやだからドンペン君とかももうちょっとなかったって思うでしょ。
あ、ドンペンキャラデザのこと。
そうそうそう。けど、うん、さっきのパチンコの海物語とかあるじゃないですか、うん、こんな気持ち悪いキャラで、うん、誰が喜んでんと思ったら、はい、やっぱりやりだしたらみんな思い出出るみたいで、みんな大好きなんですよね、あれ。
そうですね。まあまあまあ、最初はなんでこんな肩幅の広い女が手振ってるだけで楽しいんだみたいなことはあるじゃないですか。でもどんどんこう何シリーズ重ねることにごとにこのマリンちゃんの肩幅が抑え目になって、顔が今風になってみたいな、ポニーテールが柔らかく揺れるようになってみたいな、海物語作ってる人の中にあのアマプロのリスナーさんがいるんですけど、あ、毎回あのモーション作ってますって言ってましたから、あの手振るモーション。
ああ作り直
して、毎回は別に作んなくていいんじゃないかって思ったんだけど、
あ、それやっぱりちゃんといるなと。
あ、そうです、やっぱ心込めてあの遊んでくれてありがとうってい こう優しい気持ちをね、あのマリンちゃんの手首に込めてるわけですよ。
で昔アントマンって映画がね公開された時に、先に見に行ったその仲いい小山さんとかログさんとかが、うん、まあ、アントマンのアリのフィギュア買ってもうたみたいな言うんやけど、うん、僕は見て、これアリのでかいフィギュアはアリやからこれはそのさ、博物館とかで買えばよくないみたいな博物館の動物図鑑とかのフィギュアじゃんって、これ、はい、こんなアリのフィギュアいないやんって思って映画見に行ってできたら、アリかわいいみたいなやっぱりまんまと、はい、いやアリつけやろやっぱりそらみたいになるんで、だ結局確かに物の良し悪しっていうのは実はデザイン性とか、うん、よりやっぱ思い入れの部分が強いかもなとは。
そうなんですよ、うん、ビッグラポンで食べたお寿司とか全部含めてあの思い出なんで、そこが重要なんじゃないかな。
そう、うん、もうちょっとないと思うけどな、う
ん、まあまあ多分クラは全然そんなつもりでは作ってないと思うんですよ。
そっか、
あれがいいと思って作って
ない。勝手にクラ代表みたいな喋らせ
る。わかんないで、俺くら寿司行ったことないんだよね。
わざと変えてないぐらいの肩の持ち方してたやん、もう。
わかんない。知らないで行ってるんですよ。僕、調子丸派なんです
よ。まあ、ないもん、
調子丸。松戸市はね、調子丸多いから。
そうなん、
調子丸けど、昼行ったら、あら汁自分で入れ放題で、めちゃくちゃ安いんやけど。
実はね。
そうけど、あれがなかったらすげえ損した気分になるから、絶対より行きたくない。
そうなんだ。
なんかすごい敗北感。
でもちょっとあれですよね、あのちょっとごちそうの値段ですよね。
そう、ごちそうの値段
はちょっと格上なんだよね、うん、まあ、その分美味しいんだけど。
10年前ぐらいやけど、あの回転寿司のムック本作ってるって仕事してる人、あのコンビとかで言ってる人に、全国の回転寿司の紹介本作りましたっていう人に会って、うん、その人に日本中で一番個人的に好きで行ってる回転寿司屋ってありますかって聞いたら、まあ銚子丸ですねって。
うん、すごい。
その時は言ってた。
はいはいはい、
評価高いね。
素晴らしい
高評価。
うまいんですよ、プリンとか。
プリン、かっぱ寿司もうまいよ。
銚子丸はね、ちょっと俺ね、微妙な気持ちを抱かざるを得ないエピソードがあって、柏の山田電機の近くのとこには16号線沿いのね、かつて緑寿司があったんだよ。
緑寿司もこっちはね、馴染みがないのよ。
初めて聞いた。
緑寿司は小田急線、あの梅ヶ丘発祥のすごく美味しい、穴子がでかい寿司屋なんだけど、で、リーズナブルな値段で回転じゃない寿司を提供したの、
うん、
緑寿司。
名古屋とかも合うんちゃうかな。
ね。で、その緑寿司のすぐ近くに銚子丸ができちゃって、うん、緑寿司は撤退せざるを得ない感じになっちゃったの。
それ、翔太の寿司の展開やん。
ねえ。
それ、どうせあれじゃん、海苔をなんか買い占めたりしたんでしょ。銚子丸グループが。
あ、もう銚子丸、悪銚子丸。
悪銚子丸。わさびとか、ダメだ、手に入らないっつって。これだっつって。
うどうしました緑寿司さんみたいな。
そんなことじゃネギトロ巻きは作れませんね。
上唇と下唇、ゴムみたいになったやつが口をグニュグニュにさって。
の展開のやつですよね。
それね。
そう。でもね、そのおかげかどうか知らないけど、緑寿司も回転寿司の店舗を展開するっていうのを始めるようになって、今目黒にあるの、それが。じゃあ行列ができてる、そこ。
回転寿司もね。回転寿司言葉、僕ら子供の時なかったでしょ。
ああ、ない
。大体、くるくる寿司とか、回る寿司って、あれは元禄寿司が商標取って使わせんかったせいで、回転寿司が使えなかったんですよね、昔は。それが今は緩くなって、まあ、時間が尽きたんで。
うん、
だからまあ、元禄寿司、 っていうね、回転寿司発祥店が、はいはい
は
い、
ゲルグ寿司今もあるよね。
そうなんですよ、うん、今も一人で行きますけどね、うん、ちゃうね、食い物の話ちゃうね。
そうなん
だよ、科学でもなければ
科学、科学、
あの、ね、さっきアルデヒエのの収録してた時に科学の話するの忘れたんだよ。
そっか、うん、わざと、わざと忘れたって言っちゃったと。
わざとね、
アマプロの方で科学の話する。
そうなんだよ、
ことですね。
もう科学も行ってみようっていうことでね、
一旦ね、科学の質問もゲーム的に解決する可能性があるから、
うんうんうん、そう、あるある、あるかもしれない。
あー、このまあ、じゃあ質問、
はい、
青春アルデヒドに来た質問もしてもらっていいですか、
うんう
ん、
はい、
はい、どんとこい。
ではガムコさんからの質問です。
はい、ありがとうございます。
ブッチョさん、アニワギ博士、はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいています。早速なんですが質問です、うんうん、紙は濡れるとふにゃふにゃになって強度が落ちるのに、
うん、
同じように繊維でできているはずの糸や布は濡れても強度が落ちるどころかむしろ強くなっている気すらするのですが、なぜですか。教えてあるで。
なるほど、俺は答えれるな。ちょっとお二人、
ちょっと教えてあげてもらっていいですか。
紙はふにゃふにゃになる、
はい、
なって強度が落ちるのに、糸や布は濡れても強度が落ちるどころがむしろ強くなっている気すらします。
なんでですかね、僕はずっとあれですね、画用紙を水張りすることしか考え、イメージが浮かばないんだよな。あれは
画用紙を、
画用紙を水張りして乾くとピンと張って、
あ、むしろ、はいはいはいはい、
ね、
あの美術の用語だね、
うん、木の板に画用紙を貼って、それを紙テープでびしゃびしゃに濡らして紙テープで留めて、乾くと、画用紙を普通に板に貼り付けるよりもピンと貼った感じになってくれるんですよね。
へえ、
それをちょっと思い出してたんだけど、でもそのグズグズに崩れるっていうところとやっぱりちょっと違うもんね。筆川さん、何かあります？
え、弱いからじゃない？
何が？
紙の方が。
あ、引っ張ったら切れるしな。
そう、
うん、弱いのはなぜですか？弱いからだ。
弱い
からあ、すごい。
でも紙を作る工程と関係あったりする？
あ、ありそうですね。
何もないところからシュッシュッシュッシュッて、なんかお水の中でさ、なんかさ、網目のやつをさ、
すくい
出してさ、あの、カスみたいなのが集まると紙になるじゃない？
うんうんうんうん、
だからそもそもの一個一個の集まりが短くて、一つ一つの単位が、だから一度ちぎれたらそれぞれつながりが弱いのかな。でも糸は一個一個が長くて絡み合ってるから、
うん、
もしかしたら強いのかもしれない。
知れない、
うん、
僕が思ってるのは、髪の毛ってよく言うんですけど、濡れるとキューティクルが開くんですよ。だから、はいはい、この髪の毛は濡れたら表面がバッて開くから、
うん、
こう芯に一本プラス開く状態になるから、
うん、
あの、細くなるんですよ、おそらく。
細くなる、
うん、で乾いたらまたそれがシューって閉じるから太い一本に戻るんやけど、
うんうんうん、
で糸っていうのはもうそういうのがないから。
ちょっと待って、ちょっと待って、髪はペーパーの方やで。
ペーパーですか？
ヘアーやと思ってる。
なんかキューティクルとか言うから。
え？髪にもキューティクルってあるって
。ペーパーの。
ペーパーの話して。
ペーパーは、ふにゃってなる。糸は強くなる。そうそうそう、
あ、そうそうそうそう。
だからそれもばらけるからよ。
うん。
髪は、もうさっき言った通り、そもそもクズの集まりですから。シラスみたいな感じ。
シラスみたいな、ね。
ああ、うん。じゃあ、あれは？
糸
は？
は、タチウオ。
タチウオね。シラスとタチウオね。
一匹の、一個のもともとの魚やから。
はいはいはいはい、はい。
けど、神ってのは寄せ集めてる小魚の群れやから、水に戻すとばらける。
ああ。なるほどね。
確かに。ああいう蛇行を集めた板状の食べ物ある
んですか？あ、そうそうそうそう、あの、うん、あれ、
畳イワシ。
それと畳イワシってうまいよな。と
か荒巻鮭の方がガンガン
だよね。ああ、そうそう、わかりやすい。そう、そういうの。
ああ。
科学的に解説するとだ。
そう。うん、畳イワシ VS 目指し。サイズ的に言うと。
目指しね。
うん、答えは？
あ、そんな感じです。
あ、
よかったよかった。
まあ、あのちゃんとした用語で言うと単繊維と長繊維ってやつですね。
単繊維、あ、単ってのは短い。
一本の長い繊維と、
あ、そうそうそう、うん、あ、じゃあぴったり。だからそう、パーツ一個一個の長さがまあまあ勝負なんですよ。で、紙っていうのは透きたいわけじゃないですか、うんうん、吸いて作るから、うん、だから水にある程度溶けてくれんとそもそも作られへんわけでしょ、うんうんうん、だからあんまり長いやつはあのそもそも紙として透けないわけですよ、
うん、あ
でもそれに対して糸っていうのは作り方が全然違っていて、元から長いやつをなるべく長いまま使いましょうっていうふうに、まあその紡績っていうのは行われてるわけじゃないですか、うんうん、まあね、糸をどうやって長いまま切らずに切らずに持ってきて、でそのまままあ編んでやるから強いって話、
うん、
なのでまあ元の繊維の特徴によって使い分けているし、まあ紙は紙が特殊なんですよね、多分ね、どっちかっていうと。で紙っていうのはまあ要はブツブツのものをどうにかして板にするっていう技術だから、まあそのおかげで水には弱いという、まあ水に強い紙もね、何もでも作れますけどね。
あるもんね、水に強い紙とか、うん、なんか引っ張ってもね、ひねっても切れない紙とかもあるじゃない、うん、なんかすごい強いやつ、
あーあ、ありますね。
遊園地とか入ると腕につけるやつあるじゃん、
は
いはい、あれ
フェスのやつみたいなね。
そうそうそうそうそう、すごい頑丈だよ、ね、
あれビニールじゃない、
あ、ビニール
か、あれは。でもまあまあそう、うん、基本的には、うん、だからその調整員を混ぜるんですよ、
ほう
ほ
う
ほ
う、
長い切れないやつ、
あ、なるほど、
うん、
あー、はいはい、
混ぜて作ってやると見た目は紙やけど、
そうそう、見た目紙っぽかった、
実際にはまあ布の強度みたいなのがあるわけですよね、ま
あ、縦の糸はあなたですよね、
横の糸は私、
ね、
なるほど、
はい、
そんな感じの、
まあそんな感じの話ですよね、うん、はい、なのでまあ、だから紙は水に弱いし、糸や布は水に強い、
はいはいはい、
し、
はい、
まあまあ水でより強くなるってことは別にないんですけど、うん、まあ濡れると太くなるから多分詰まるからなんですよね。
畳イワシがさ、
はい、
うん、
なんであんな、なんであんなもんうまいんやろうなと思え
へん。うまい話
いやでも、そんな、元がうまいんやから、そら
畳にいや、大人になったらびっくりするぐらいうまいな、畳をしてと思って。
あれ、あれでしょ、だって余ったシラスを持たへんから、うん、めっちゃ取れるけど持たへんから、
うん、
まあ、しゃーなしに、
乾燥でもさせるから
、うん。なんかそうそう、四角い入れ物に入れて乾燥させたら、はいはい、まあ持つからこれでええやんみたいな、ね。
多少はね、
で破った、気持ちするから。食うみたいなさ。
破って食うね。
はい、ない?その、子供の時あんな好きじゃなかったのに、なんで大人だとこれ食ってんやろみたいな。
なんだろう。
ハモとか。
ハモはね。
ハモ好きな子供やだな。
いや、ハモス、うまいんすよ、今、はい、何がうまいんやろ、これと思いながら、まあまあ
まあ、
夢中
何がうまいんやろ、これは。でも多分やっぱり今まで経験積んでないやつがうまいんやと思うよ、
うん、
小魚系、僕大体そうですね、う
ん、今まで食べてきたもんに飽きとんよ、やっぱ
そうか、
ああ
長いこと生きてきてるから、
ニンニクの味すりゃいいもんでもないぞ、みたいな、
そうそうそうそう、もうニンニクは慣れとんぞ、もうこっちとらって
、味の良し悪しとか好みみたいなやつで、ちょっと俺のこの思い出みたいなのあって、
はいはい、
子供ふーちゃんね、子供ふーちゃん8歳ぐらいかな、
うん、
ウニが怖かった、ね、なんかすげえ黄色いし、
まあまあまあ
違和感があると、
まあ、見た目がね、
なんか化け物感あるじゃないですか、
うん、
内臓みたいな、
うん、
ね、
確かに
やだな、なんか怖いなって思ったんだけど、
うん、
なんか大人がほら、うわすげえな、高いんだよこれみたいなこと言って、うん、あ、値段が高いってことはうまいはずみたいな、
うん、
で食べたら好きになっちゃったっていう、
うん、
記憶があって、
ありがたかったよね、
この時、
うん、
子供ながら、なんて単純ななんて単純な思考だって自分我ながら思ったんですよ、
ね、けどそんなもんでしょ
う、うん、
僕だから小人の時に担任の木村先生っていうのが、僕らの時給食残すあかんかったから、
はい、
うん、横の子が八宝菜のキクラゲを食べれないと、
うん、
黒いし気持ち悪いグニャグニャしてっつって、はい、で食べんと終わられへんから、うん、木村先生が横に来て、なぜ食べられへんのって、ほらコリコリして美味しいよ、食べてみて、ほらコリコリは美味しいっつって、キクラゲすごい美味しいのにって言って横で僕食ったら、コリコリしてうまいじゃんってなってそこからキクラゲ好きになったんですよ、
あ、
巻き込まれて、
はいはい、なんかそんぐらい
バカけど、そんなもんですよね、だから
子供の好き嫌い、
うんうん、
で、なんかその嫌いってこの味って思ってる、赤色と思ってきてんのに青やからびっくりして 違和感みたいなんで弾くから、うんうん、思ってる通りの味するかせえへんかって結構あると思うんですよね、
うん、ああそうだね。
で大人は知らん味を知らんものとして受け入れるけど、うん、子供はそれが多分できんのかなって、
うん、なんか毒かなんかだと思ってるみたいな聞いたことあるけど、
ああそうです、ね、苦味はね、うんうんうん、アルカリ性は
まああとやっぱり舌が敏感なんで、うん、酸味とかも大人以上に嫌い
腐ってるとか、は
い、まあそう腐ってるものを反射的に動物の本能として嫌がってるから酸味が嫌いなんです、
はいはいはい、そう嫌がれるようになってるんだ、
う
ん、
あそうそう
で毒は苦味やもんね。
そうまあ苦味があるのも食べ物じゃないってことやから、うん、だからそれは口に入れてはいけないという本能があるんですよ、うん、
あ生存に必要な本能、
ね、まあそうですね生き延びるためにね、
うん、じゃあ、うん、ある程度知恵がついてきたらその辺もわきまえて食べれるようになるみたいな感じ？
まあまあまあそうですね、うん、人間が、うん、まあまあなんていうんですかね食いしん坊だから、
は
い、
そうだね、
はい、
う
ん、あの食べれないものも食べたいと、うんうん、思ってしまうというのがう、ね、まあまあ根本じゃないかな。
大人になっても好き嫌いの激しい人っていうのは、
はい、
どういうことなんでしょうか？
あまあでも保守本流なんじゃない？
そもそもで言うと食べ物は、うん、例えばツバメとかが親ツバメが子供にあげたりして、うん、これは食べていいよっていうのをあげることで何が食べ物か教えてるわけじゃないですか、
うん、
だから子供の時に食べてないものとか一回嫌いと思ったものは食べ物って認識が薄いって話があるんですよ。
ほう
でそれの好き嫌いを解決する方法は僕ら昆虫食の時に習った、うん、とにかく8回食えってやつなんですよね。
8回食え、
はいはい、8回ぐらい食うとそれを食い物と認識できるから、うん、そこから味の話になると、うん、だから食ったことない違和感のある味のものは食い物じゃないと思って気持ち悪いと思ってるって、うん、だからその何か嫌いってもとりあえず食べてみようっていうトライをしない人が多分好き嫌い多いんちゃうかなって。
なんか結局味じゃなくて心がこう、
うん、
バリアを張ってるんですよね、うん、多分食べあの好き嫌いが激しい人っていうのは
昆虫食なんかには結構バリアを、ね、張ってしまうって
見た目でね、
うんうんうん、ありえるよね。でも食べたら美味しい昆虫もいるもんね。
そう、
うん、
まあだからタコがキモいとか、うん、エビがキモいっていうのを外人が言うの、うん、あと生卵とか魚の目玉食うのありえへんっていうのが、はい、うん、ある人らからしたら僕ら卵ご飯に違和感感じるのは、うん、まあ、食っててるからってだけの話しちゃうかみたいな、うんうんうん、
そうね。あ、そうそうそう、あのタコで思い出したけど、うん、あのネットフリックス の、うん、あのバーベキュー頂上対決
っていう、
あ、
え、なんでみんな知ってん当たり前みたいに言うけど
見てる？見てます？
見てます
よ。あ、そうですか。
あん中で見たことある程度、
はい、あん中でその海鮮もその牛その肉と海鮮がテーマの回で、あのある人がそのタコを選んだんですよね。で、まあ、タコをかなりこうしっとりうまく焼いたらしくて、その審査員の、黒人のおっさんが、うん、いやこのタコ初めて食べた、これめちゃくちゃうまいよって、
ね、あ、
よくもあんな気持ち悪いものをこんなに美味しくって言ってたよ。 あその認識なんだと思って。
まあ、そうだね、やっぱり、
まあまあまあ、
そう。
けどタコ選ぶの渋いな。
うん、まあ、なんか未知の食べ物として食べてた感じが。
よく言うのはやっぱタコは瞳孔が縦やから、
うん、
羊とかいやヤギかと一緒で、はい、悪魔の目なんですよね、
うん、
だから結構嫌われるっていうのもあるみたいな、
うん、あーなるほど。
クトゥルフあるあるですね、
はいはいはい、
クトゥルフだった
。ヘビヤギタコ、うん、悪魔されがちっていう、
うんうんうんうん、
そう。
バーベキューピットボーイで番組昔好きやって。
何ですかそれ？
あれ何やったかな、スカパが何かのやったんですよ。それもおっさん金持ちのバーベキュー好きなおっさんらの、うん、自主制作みたいな番組みたいなのかで、YouTube にもあるかな。でそれは金持ちのおっさんがバーベキューの道具ででかい肉焼いてさばいて食うだけの番組なんですけど、うんうん、焼いて一口食った後にこうラジオですいません、めっちゃ小さくって言ってなんか
サムズアップ
をちょっと照れてイエーイじゃなくて、はい、うまいみたいな照れ気味にサムズアップする初老のバーベキューを見るっていう、それめっちゃハマってた時期が。
いいですね。
出た、
今みたいにもハマりそう。
いや面白い、バーベキューピットボーイ。で途中どんどん人気できて旗ができたりキャンプカー買ったりするんですけど、
もうすごいね、発展してってる。
そんな、ね、アマプロってこんな番組でよかったですか？
あ、そうですよ、
大体こんな感じ。話題の質は違うんですけど、こんな感じですよ、
う
ん、
そう。
お
やっぱ特に決めてないことも多いしね。
決めてないね。
アマプロって何分？
え、1時 間半、最低で1時間半ぐらい。
長い、
う
ん、
最近はね。
そう。
ゲーム最近何でやってるんですか、2人は。
何でやってる？
ゲームはね、ようやくスト6始めたぐらい。
ああ
。ずっと積んでたんですけど。
キャリアはプレステ5ですか？
プレステ5で。
おお。
で、モダンでやればいいかと思ってやったら、モダンが分かりづらくて、モダンって、なんか簡略化したスタイルで、
はいはいはいはい、
モダンでもかなり遊べるよって言われてたんで、はい、やってみたんですけど、まあ、俺ごときの格ゲーマーでも、うん、6ボタンがやっぱ良かったっぽくて、わざわざ6ボタンパッド買ってきて。
モダンってボタンも6じゃない？
なんか要は、4ボタンに対応してるんですよ。
へぇー、うん。なるほど。
ボタン1つ押せば、スクリューパイが出る。
とか、そんな感じ。
めっちゃいいじゃん、それ。
だけど、なんか、慣れないね。
ああ、
結局、
ね、
うん。
ああ。
そうだ。いやー、僕、いまだに毎日ゲームやってるのが、ドクターマリオで、
はい。
絶賛続いてんねん、まだ。
それやってるすごいな。
毎日、3DS。
3DS って？
もう 3DS がほぼドクターマリオ専用機として全然バッテリー持たなくなってきて今で毎日1時間ぐらいはやってんちゃうかな、多分8年9年、
はいはいはい、
もっとやってるかもぐらい。
3DS ってほんと名機で、今は 3DS の開発やサービス終わりかけてるけど、
うんうんうん、
でこれ以上 3DS みたいな携帯機が出る見込みがないんだよね、任天堂から。
あー、まあスイッチ、
そうスイッチになっちゃったから、だから 3DS がめっちゃ値段上がってるって聞いた、ハードの。
でも今日夕方3人で一緒にメイド喫茶行ってたんですけど、
うん、
あのメイド喫茶5時半ぐらいから仕事終わりの人らが来てご飯食べて酒飲んで帰るってパターンが多いんやけど、
うんうんうん、
あそこで一人でゲームやってるやつの大体 3DS 率めっちゃ高いんですよ。
メイドキッズさで 3DS やってる。
やってる。
今？
やってる。
令和のように。
で何やってんのってチラッと見たら動物の森とかあれでやってるんですよ。
ああ動物の森ね。なるほど。
なんかすごいなと思って。
すごいね。
まあ、スイッチむずくて、スイッチで買うとでかくて重いし使いにくいんやけど、うん、スイッチもライトやったら持ち運びやすいんですけど。
あ、
う、あ、んうん。でライトの方がちょっと能力低いじゃないですか。
はい。う
ん、だから僕もライトしか今持ってないんやけど、うん、僕の自分で買ったスイッチはもう今ナンバー便利連れでカラオケ専用機になってるんで贅沢な使い方と思って
ね。えもったいない。
なんかね、ドクターマリオの愛され方ってそういう感じですよね。前にソシャゲでドクターマリオあったけど、うんうん、そこで終わっちゃったんですよね。
ああ、やっぱそうなんや。
うん、でそんだけドクマリやってるブッチョさんが把握してないぐらいですから。
いや、 やっぱりね、操作が悪いと一気に思うんなんですよ。
そう、
ね、
ソシャゲのドクターマリオはルール変えちゃったんですよ。
あ、
DNA の悪い癖だよな、
なんかね。
本当にセンス
ないあれ開発 DNA の、
うんうん、センスないと思う。
そう、ドクマリって瓶の中の、うん、その、なんだっけ、ウイルスに、そのカプセルを当てるじゃないですか、うん、落として当てるじゃないですか。そうじゃなくて、なんか任意で当てるみたいな、なんか、
なんかすごい
落ちゲーじゃなくなっちゃったんです
よ。賠償化した
んかな。一回やったかもけど。
そう。うん、多分、うん、記憶に残んないぐらいがっかりしたんだと思う。
てか、思ってんのと全然違うって、ドクターマリオじゃないと思
った。ないと思ったんでしょ
う
ね。
う
ん、
すぐやらなくなっちゃうね。
そう。
落ちゲーとしてのドクターマリオ、むずすぎん？
むずいと思う。
めちゃくちゃむずい。あれってほんまにワンミスがさ、すごい後引くから。
うん、引くね。
だからほんまに初めから見せらんかったらクリアできるけど、うん、それ以外のパターンでクリアできひんってなる。なんかすごいゲーム性としてはあんまし良くないな
って。やってる画面見てほしいぐらい上手いから俺。
まあ、そらそうやろ。
すげえ強いと思うんやけど。
そらそうやろうけどさ。
まあ多分そのなんかパズルゲームの難易度を問題視してソシャゲの方では大胆に変えましたみたいなことだったんだろうけど、8年も10年もやってるようなその毒マリ界隈の中でそれが受け入れられるはずもなく、
まあそれはそうでしょ。
そのライトにやってたそのユーザーもあれこれ毒マリじゃねえなって感じだったんでしょうね。
いやほんまそうやねんな。
1年持たなかったんじゃない。
欲しかったドクターマリオは買い切り1500円で普通に遊べるやつが欲しかったね、
うん、DS でなんかのゲームのおまけでついてたドクターマリオみたいなのが300円でバーチャルコンソールで売ってたんやけど、それももう今売ってなくて、
う
ん、だからもう僕 DS でやるしかないんですよ。 そう、一応そのそうスイッチも買ってるんやけどちょっと違うなみたいな、
ね、早くじゃあ俺の DS を渡すわ。
いやもうけど一応しかも DSLL 使ってるから無駄にドクターマリオのためだけに。
3DSLL?
はい、うん、飛び出すことは一度もないまま終わりそうな。
あのうちも LL あるよ。
あ、ほんまに？
あるあるある。
いいじゃん。
3DS は結局僕は 2DSLL に落ち着いたね。なんか、
いや 2DSLL がいい、いい、うん、めっちゃいい。
軽いからね、あれ
2画面でやる必要なんもない、
うんうん、
あ
まあ、しかもどこだまで
近い。 3DSLL ってあの初め冗談やって思われたやつやな。
あ、それもあるけど、ね、それじゃない折りたたみ式のその 3D エフェクトがないバージョンが出たの。
あ、そうなん、あるやん。へえ、そうなんや。
そう、あれがね、軽くて通勤時に超いいんだよ。 3DSLL って激重だよ、俺には。
いや、重いね。
手首が痛くなるんだよね。
うん、だから僕寝るときと朝起きだけにどこだまでやんけど、うん、ね、寝るときに脳みそを疲れさせて、うん、あれコンピューター線勝てんくなったって聞いたってなったら寝れるって思って寝るし、朝はあれコンピューター線なぜか勝たれへんって一応もう常にそのレベル中の範囲の難しいやつやるんやけど、
うんうんうん
うん、朝起きて勝たれへんときにあかん、全然頭起きてないなっていう、
はいはい、
で5連勝ぐらいしたらあやっと起きてきたなっていう確認のためにやってるんですけど、
あ、
体調管理、
体調管理ソフトになってるんだ。
でなんか寝るときにやってたら眠すぎてたまに落とす、顔面に落とすんやけどもうすごい痛いの
重いからね。
重いから、
うん、なんかゲームってそういうあれがあってもいいと思うんですよ。その体調管理っていうか何もこう無にしてやれるみたいなのって
。いや、そう、それが好き。
うん、意外とこうそういう需要を満たしてくれる新作ゲームってなくて、
いやー、ーそうやねん。だから昔はね、あの脱衣麻雀のホットギミックもそれやったんですけど、僕の中で大してエロくもないのにわざわざ4000円ぐらいで買うねん、スイッチで、
う
ん、でな、すごいひどい負け方とかさせられるんやけどそれでなんかすごいひどいやり方で買っていったりしてすっきりして寝るみたいな、はい、そういうのでしょ。
そう、なんかそんな感じ。なんかあのちょっと10分ぐらいでパッとこう気分爽快になって寝れるとかっていうのが意外と欲しがられてるんだけど、満たしてくれるところがないみたいな、
うん、
意外とあれかもしれない。なんかラストウォーとかやった方がいいかもしれない。
ラストウォ
ー、コマーシャルいっぱいしてるやつ。
いっぱいしてるやつ。なんか正面でこう銃構えてなんか、かける2とか。
あれほんまにあのゲームできるんですか。
いや、できますよ一応。
え、そうなの。
できる。
全く信じてないんだ
けど。あれダウンロードすると全然違うゲームやらされるっていつも思ったけど、またパズドラやらされてるっていうやつ
そう、エボニーみたいなやつ。
そうそうそう、あ、そうなんや。
あとスマホは広告がやっぱりこう邪魔してく
る。だるいだるいな、ね、
スマホの広告ってほんと不快だよねあれ、うん、
はい、
だからちょっとのご褒美とちょっとの脳みそ使う感じが好きなんで、うん、脱衣麻雀とかそんなにおっぱい出なくていいから、うん、緩めのちょっと可愛い絵が出てくるぐらいのパズルゲームやりたいんですよね。
あ、いいですね。
だから僕一番好きなのはギャルズパニックっていう、
はい、
クイックスみたいな。
陣取りね。
陣取り。
そうそう、女の子の絵が剥がれていくやつ、
ね。あれ一時めちゃくちゃうまくて僕あれ、ノーミスクリアとかできるぐらいになってたんやけど、だからそれを今週まで手軽にやりたけどないんですよね。
ね。
で
昔そういうのってアーケードの独壇場だったんですよね。
そう、ヤホマそう、
うん、まあ脱衣麻雀もそうだし、さっきブッチョさんの言ってたそのギャルズパニックは結構3ぐらいも出てた。
うん、そうそう、3も
あったし、
テレクラに電話できますからね。
あった、
そう
謎の
電話番号手に入んねん
謎のサービス、
あ、テレクラに、
あれなんかダイヤル Q2 とかもありませんでした。
あ、そうそうそう、みたいな。 Q2 の番号があって、
そうそうそうそう、
直通ですよみたいな、
ありましたね。
うーん、
あとね、なんかフリップルっていうなんか
懐かしい、
なんかキューブパズルみたいなやつ。
ああ、あったね、ゲームボーイにもあった。
うん、あれね、もともと脱衣要素で、
うん、
あ、そうなんや。
そう、あのアーケード版はね、なんでなんかこの謎のちょっと小気味いいパズルクリアしたら女の裸が出てくるんだみたいな。
最高じゃん最高で一番欲しいゲーム
多分なんだけど開発中にこういうこう激渋のパズル作ったんですけどどうでしょう部長って、うん、つまんないな、女の裸出してって言った感じの、途中で女の裸入った感じの、
時代だね。
いやけどめっちゃいい。けど DMM とかで見たら、うん、もうやっぱストーリー系のエロしかなくて。
はいはい。
だからそのちょっとゲームがあっておまけのエロみたいなゲームのその狭間のジャンルがほぼないんですよね。
はいはい。
でしゃあないからもう昔のダズイマージャンでもうファイナルロマンスやってホットギミックやって、うん、であのスーパーリアルマージャンやったらスーパーリアルマージャンがほんまに温情なくて全然語れへんのよ。鬼みたいに強いね後半。なんなのこれと思って、誰がこんなにガチの強さを求めてんねんと思って腹立ってくる、ね。
あ、フリップル、あ、これかありました、これか
あ、それそれそれ、それ
やってたわ、フリップル、
これやってた、やってた、ゲームボーイで持ってた気するな、
持ってた
と思う、これのアーケード版だと思うんだけど、
ゲームボーイ初期にあったと思う、
あったね、
ゲームボーイ版とかはさすがに脱衣要素とかない、
脱衣要素全然なかったですね、
なかったですよね。
いやだから僕が一番求めてるゲームはソロモンの鍵の脱衣要素ありとか、
はい、あ、最高やからな、
フラッピーフラッピーこしたら脱衣でのちょっと水着の女の子出てくるぐらいの
フラッピーで玉を全部はけたら女の裸が、
いやけどめっちゃいいと思うのよ、その、うん、ソロモンの鍵、脱衣ソロモンの鍵はマジでウケると思うんやけど、
でもまあ需要ありそう今
ね、
う
ん、けどさあまあアップルとか当然エロいのができないじゃないですか、
できないですからね、
だからどれぐらいのエロか、水着ぐらいで全然いいんで、別にエロでいいの見たいわけじゃないんで、うん、なんとなくのご褒美感が欲しいだけなんで、
うん、そうね、脱ぐのが人間だから問題なんじゃないのかな、なんか牛とかに服着ててさ、ちょっとずつ
脱がして、やばやば怖い怖いソルモンの鍵こしたら服着てる牛の服が溶けていくの怖っやば、なんか後半なんかでかいクワガタとかに服着せて
擬人化とかじゃなくて
着せていく方がなんかまたリアルな気する、リアルじゃないや、なんか現実的な気がするけど、
いやなんかそんなエロくなくていいんですよ、マジ、うん、あ、
脱いでも差し支えものに、差し支えないものに服を着せてわざわざ脱がして、
そうだからソロモンの鍵プラスクイーンズブレードが僕の最強ゲーム今クイーンズブレードもなんかエロい絵見るためだけにずっと時間と課金をさせられてるみたいな、うん、
それ系で言うと、上海とかね。
うわー、めっちゃいい。だから、うん、そうやね。
上海眠る前ちょうどいいんですよ。
あー、でも確かにそういうか。
うん、そう。
けちょっと硬派すぎるんですよ。
あ、そっか。
あと、デーソガでやると、どんどんタッチができなくなってくるんで、眠くなって。
ああ、なるほど。
だから、それけど近い、近いです。
確かに、パズルゲームはちょっと長期、ちょっと先読みで頭使うみたいなとこある
よ。うん。
なんてか先読み
だ。いや、だからソロモンの鍵がいいと思うんだけどな。
ソロモンの鍵はすごいな。
まあ確かにアクションとか、ね、落ち物とかがちょっと向いてるね。簡単なやつだね。
なんとかこうしたらいろんな可愛い妖精が見れるっていう。これぜひ、御社で。企画を上げていただけると
権利ないよ、フーチャンプル超えてくにっていうか超えてくに
そのもの画期的なやつを、はい、
ね、まあはい、そんな結局ゲームの話じゃないですか
ね、ちゃんとしますよね、
まあまあまあまあ、そうですね、
はい、じゃあアマプロそんな感じで、
じゃあこんな感じで終わっていきますか、
はい、
はい、じゃあ終わります、サメ島でした、
フーちゃんでした、
ブチガチャギでした、
アニアギ博士でした、
バイナラッピー、
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 バイナヤッピー。